それではマイスイートガーデン始めてまいりましょう。月に一度サンダグリーンネットの皆さんにお話を伺っている時間です。今日はサンダグリーンネットから、元代表の高島清子さんお越しいただいてます。ようこそお越しくださいました。
どうもこんにちは。お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。このスタジオでお話しいただくのはずいぶん久しぶりですね。
そうですね。
ねえ、ずっと前に確かね、初恋談義というか、
そんなことありましたっけ、
はい、お伺いしまして、
あらららら、
はい、その時もラジオでいわゆるリクエスト曲をそっと送られたのを、そっと聞かれたという、そんなお話を聞いた覚えもあるんですけどラジオっていいですよね、そういうことで ね、今みたいに ねやり取りすることなかなかできないですから、
今日もね、はい、こちらに出させていただくのについて皆さんでね、今度誰をが出ますか、誰をって、決めたんですけどね、その時にマイスイートガーデンが始まった一番最初になんか私出たらしいんです。だから、うん、一応このね
スタジオが、ね、このスタジオ
でも最後ですから、行ってらしてって送り出してくださって、
そうだったんですね、はい、ちょうど締めていただくという、そうなんです、最初とラストのところ。でもこの番組自体は今度はインターネットで皆さんお聞きいただけるように、はい、ずっと今後も続いていきますのでね、
ぜひ安心しましたし、これからもよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。で、今日みたいに3月入ってこんなに冷たかったらお庭は大丈夫ですか。
今日は寒いですね、冷たい雨がね。
そうなんですよ。
結構なんか2月も暖かい日がね、寒かったり暖かかったり、
気温の幅が
広かったでしょ。でもやはりね、だから目が出て寒くて、はい、また暖かくなってまた芽が出て、でもね結構ね、大丈夫みたい、植物たち元気ですね。
そうですか、
うん、今はねそうスノードロップが
綺麗な名前、
2月から咲いてるのが今、はい、種を持ち出してね、結実始めてるんですけども、それに人長芸の白い花がね、はい、今つぼみでね、今度3月下旬暖かくなったらパッと開くんじゃないかと思います。
いい香りがね、うん、しますね、うん、いや嬉しい。そうなんですね、うん、確かに人長芸の香りって言ったら春休みとか、なんかこう私は春が来ると新しいことが、日本の場合は学校が始まったり、何もかも新しくなるので、なんかワクワクする時にこう、バックに流れてたと言いますか、香ってきたのが、人長芸の香りだなと。
いい香りでね。
ねえ、ふっと思いますね、もうそろそろお花を咲く準備はしてますか、は
い、水仙もね、随分背丈高くなってきてるけど、まだうちは咲いてないんですね。
水仙はこれから、はい。
それから紫花菜だ、紫花菜、
どんなあれなんですか、
菜の花みたいな花なんですけど、紫なんですね。
そうなんですか。はい、大きさはどのぐらいの、
ね、30センチぐらいかな。
菜
の花みたいに大きくならないんですけどね、とってもね、春らしいいい色してます。
私そういえば春のお花って紫多いですよね。
紫とかね、
スミレを代表するような、
そう、黄色とかスミレもあるんですね。ちっちゃなスミレがね、種が飛んで出てきたのがね、なんか庭のあちらこちらにね、ちっともう本当にちっちゃな紫の色がポーンとついたようなつぼみが、あちらこちらに、野のすみれが、
そうですか、
それで私ね、またね買ってきたんです買ったものはもう今花が咲いてるんですけどね、ヒゴすみれだとか、明神すみれ、紫のすっごい濃い紫の背丈がピュッと高くてね、とかね、紅花すみれとか、紅花って言ってもピンクなんですけどね、
いろんな種類あるんですね、スミレ
ってありますね、
香りのすごくいい匂いスミレって言い方、
匂いスミレ ね、
あれも本当にこうちょっと鉢を家の中に入れるとものすごくいい香りしますね。
花の香りってなんかいいですよね、
自然のね、本当ですね、癒されますね でもさっきおっしゃったようにこれだけこう振り幅の広い真夏まではいかないけれども初夏のような暑さだったり、うん、そして今日みたいにまたぐーっと冷えたりといっても、うん、そんなにこうしおれてしまうほどではないんですね。
ではないですね。霜が降りない限りはまあ大丈夫かなと思ってますけど。
なるほどね、うん、今年は越冬は無事に行きましたか。まあ暖冬と言われていましたけど。
そうですね、大丈夫でした。氷もたまには張りましたけどね、
うん、雪はどうでしたか。
雪降らなかったですね。去年も降らないし今年も降らないし、なんか寂しい限りですけど雪景色もねちょっと見たいな思うんです、うん、
でもまあチラチラと舞うぐらいで、
ね、そう風花が舞うような感じでね北の方から待ってきましたけど、
素敵な言葉を紡いでいただいて、いつも高島さんにはフリーペーパー の開けてすぐにありますマイスイートガーデンのところにコラムを書いていただいてますけど、これはもう本当に季節ごとの素晴らしいコラムを書いてくださってますけど、どういう時にふっとこう出てくるんですか。
あのねどういう時かしら
いつもね私がお伝えするのがちょっと遅かったりしてせかしてしまうとこもあるんですけどあと10日後にお願いしますとか申し訳ないですけども、
やっぱりねなんかこう心に残ってる思い出のね今回書かせていただいてるのは主に花を中心にした
今回そうですね、フリーペーパー出たとこですけど、
ですけどもね、やはり心に残ったのはその目で見たものとか香りで嗅いだものとか風で運んでくれたそのものとか、雪の中で咲いていたとか氷つきながらそれでも色きれいに残ってる花とかこうの気持ちがそこに奪われた時記憶として残ってるもの、からちょっともらって書くんです、
ちょうど4つの季節に合わせてね、フリーペーパーが発行されるので、そのあたりじゃ思い出されたりして、でそれが残っているのが今おっしゃったように目だったり香りだったり、で風景だったり、その風の雰囲気だったりということですね、やっぱりなんていうのかな、五感で感じるってやっぱり大事なんだなって思いますね。
そうですね、五感って不思議ですよね。理屈じゃなくってね。
あ、そうですねですから書いてくださったコラムのところからまた私もそれをこう、あ、そういえば私もとかね、共感させていただくことも多々ありますし、
いえいえ、なんかもつたない文章でね恥ずかしいんですけども
、いつもこう本当シーズンシーズンに合わせて書いていただいているのが、今回もオープンガーデンに合わせての、ちょっとテーマをね常にこんな感じなんですとお伝えして、無理なことをお伝えしているところはもう重々分かっているんですけども、それを超えるような、
いやいや、なんか合わないかもしれないんですけど、一部すごく詩的な気持ちを書いちゃって、それで、
でもそれがもう高島さんならではのコラムということですのでね、でお写真も今回も高島さんのお庭、
そうですか、
はい、
見させていただきます、
はい、よろしくお願いします。皆さんぜひ手に取って帰ってくださいね。昨日届いたばかりなんです、ぜひ開けたところに見ていただきたいなと思いますが、さっきおっしゃったようにそのお庭が今じゃ少しずつ色づいてきたところ、これから背丈も伸びてきますか。
そうです、今本当地面キリキリでね、高いので30センチぐらいかな、
ま、
でもまだね土の色がほとんどなんですよ。緑が全然こうカバーされ緑にカバーされてなくってね、
もうそんな想像できないんですよオープンガーデンで素敵なお庭を見せていただいているので、やっぱ冬場っていうのはみんなこう眠ってる。
そうですね、だから冬の休みがあるから緑とかお花がぐわーっとね、
そうか、
勢いをつけて出てくるんだと思うんですけど、人間も時々休まなきゃね。
本当ですね。でその中で眠った中でエネルギーをしっかりと蓄えて、でパッとこう咲くというね、そうですね。この改めて伺いますけども、高島さんがこのお庭の関わり方っていうのは何年ぐらい前になりますか。
そうですね、三段に来て29年、ちょっと震災の時でしたからね、
はい、
でこちらのお庭はその時からなんですけどね、
はい、
ただ花は好きでしたから
ね、お山に登られるってね、伺ってましたけど、
もう母がやはり庭で花を植えてたので、三四層でしたけどね、その頃からなんかちょっと植えたりしててね、 ベランダで花を育てたこともありますし、
やっぱりそのお花との関わるっていうのはもうこれで高島さんの人生の中ではもうなくてもならないですよね。
そうですね。要するに地面から出てくるその植物の力とか、
エネルギーね、すごいですね。
癒しとかね、
癒し、
オープンガーデンはもうすぐ、できなくなると思うんです、体力的に。でもそういう植物との関わりは庭でねできる限り続けていきたいなと思ってます、
そうなんですね、今日もちょうどお持ちいただいている前回の、NHK の朝ドラ爛漫ですね、この牧野富太郎さんのこの今日素敵なお写真、これはちょっとご紹介いただけますか。
去年牧野富太郎さんの爛漫でね、有名になって高知の牧野植物園に
行かれたんですね、
皆さん
でね、
グリーンネットでみんな行ったんですね。でその後もう一度ね、行きましてっていうのがね、富太郎さんがお生まれになった佐川町っていう酒屋さんの、造り酒屋のお家のご子息だったわけでしょ。
そうでしたね。
でそこにね牧野公園、一般の市民の方がね、この牧野バイカオウレンを保護して群生してるらしいんです。
そうなんですか。
でも私が行った時はもう遅かったから見られなかったんですよ、
時期的には、
でもその佐川にいる妹の友達のお宅に、お庭にバイカオウレンがたくさんあったんです。花を咲いてなかったんですよ、でもね分けてくださってね、それをね、鉢に植えて育てたっていうのが、もう一生懸命枯れないように枯れないようにと思ってね、すごい気を使ったんですけどもね、もともとはこう明るい雑木林、山の中でも湿地帯、湿地帯にね咲くんですけども、暗いところはダメなんですって。
なるほど、
そして鉢なんかに置いておくと乾燥するでしょ、すごく。
そうです ね
乾燥もダメなんですって。
乾燥がダメ、そうです
ね。苔を山から取ってきましてね、苔を周りに置いて、で水もなるだけ切らさないようにして、そしたら咲いてくれたんですよ。
いつ頃でしたか、最初のつぼみ。
2月のね、最初4日ぐらいだったかな、つぼみが出てきて、つぼみが出てきたのが2月4日ぐらいでしたわ。
立春そのものですね。そうですね、
嬉しいですね。3日が立春なのね、それでね、キュウリン、9つ出てきた。結局最後までね、始まり少なかったんですけど、時が経って、で咲いたのがキュウリンだったんですけどね。
キュウリン、
もう本当にね、丈がね10センチ以下なんだね、7、8センチ。
そうですか。
すごく短い小さい。そして花の花茎も、7センチか7ミリ、8ミリ、
1センチ足らないんですね、可愛らしい小さい。あ、そうですか。
もっとなんか見ると大きいのもあるみたいなんですね。やはり場所によるのか、これが小さい種類なのかわからないんですけども、そしてこの白い花びらと思ってるんですけども、これがね額なんですって。
よくあることです。これもそうでしたか。
そうなんです。
額でしたか。
額でした。五輪のね、額なんです。で、その中に黄色い点々のあるのが、これ、お花なんです。これがお花なんです。で、これが種になって、今、種になりかけてるんですけどね。
じゃあもうすごく気を使われながら一生懸命育てられましたけども、本来はもう少し育てやすいんです。
大丈夫らしいです。条件に合いさえすればね。だから、どこか群生されてるところがあるとおっしゃったでしょ。
どこ高山植物園ですね、そうですね、皆さんにも、そうですね、2月の半ばぐらいかな、ご案内した覚えがありますけども、ねえ、皆さんやっぱりその2月にこれだけ群生するのをご覧になったら、とってもこう気持ちが癒されて、
季節分層よりも早く咲くんですね。
そうですか。今回は9つ、来年はもっと増えますよね。
増えたらいいなと思うんですけども、
これは勝手にその種が飛んでくれたら増えそうですか。
どうでしょうね。だから種を一応ね、取って、でもその周りに巻きなさいって書いてありますね。違うところにこう巻かないで、そのやっぱり土がね、 合ってるかどうかっていうのがすごく問題みたい。
そうですね、あの条件が、うん、あの明るくて乾燥しないところってことになるとね、で咲いたってことはそこが居心地がいいっていうことだから。
そういうことだと思います。
そうなんですね。いや、これは楽しみですね。あの、そして今日はね、いろんなお話をお伺いしたいなと思って、オープンガーデンがね、いよいよやってまいりますので、そのお話もお伺いしたいんですけど、はい、どうでしょうか。
オープンガーデンね、うん、25周年になるんです。
あ、大きな区切りになりますね。25年ですか。1回抜けたんですかね、あのインフルエンザ。
そうです、うん、あの2回抜けました。一度はね、インフルエンザでね、はいはい、あのできなくなっちゃって、
そうでしたね。
そしてね、この間はやはりコロナでね、お休みしましたしね、は
い、じゃあ27年続けてらっしゃって、実質は27年間かけて、で開催が25回目ということで、今回何かこう特別の企画があるんですか。
そうですね、オープンガーデンそのものにはね、あ、ないんですけども、あの会員さんたちみんなで、あの秋にね、25周年記念の交流会を開催しようと思ってるんです。
いいですね。はい、これはもう皆さん方楽しみにしてらっしゃいますよね、なかなかあのコロナでこう集まることが少なくなったので、先ほどご紹介があったあの牧野富太郎さん の、 その行かれるのも久々の集合だったんじゃないですか。
そうなんです、でだからこの間その牧野富太郎さんのね、博物館に行って、一緒にモネの庭に行きましたでしょ。
ご紹介いただきましたね、
あのモネの庭の、あの、植栽管理主任の川上さんにこの交流会の時にね、また来ていただいて、たくさんなんかお花を持ってきてもらいましょうなんてみんなで企画してるんですけど。
そうなんですね。いいですね、やっぱり。
でその時はもうぜひね、また門垣さんに司会をお願いしたいと。
ありがとうございます。あの一生懸命務めさせていただきます。頑張って、それまで元気でいます。
それまでどころかずっと元気でいただきたいんですけども。
ありがとうございます。あの放送自体は本当にこうやって同時に、あの生放送でお届けすることがしばらくはできないんですけども、やっぱりこれを聞いていただいている皆さん方、もともとが私も父の介護で、FM っていうのは綺麗な音で聞こえるから、父なんかも聞きやすくって楽しんでましたので、あのビートルズ世代も私もそうなんです、ですけども、あの深夜放送で楽しんでた、あの FM がちょっと少なくなってきたかなということで、このハニー FM を一から頑張ってこう作ってきて、まあ21年間一つの区切りかなというところで、でもまあこの先も
また新しい出発ですからね。
あの新しいと言いますか、結局今、あのこの生放送を明日の朝までには、ハニー FM のホームページで聞いていただける、あの形になる、ということで、
何
も変わらないので、
本当ですね。
ですから皆さんも引き続きね、お聞きいただけたらなと思います。
今ね、スマホからもね、あの録音されているのを聞かせていただいたり、
ありがとうございます。
このマイシートガーデンも4時台ってあまりなかなか聞けないことが多かったのでね、今はね本当に便利で、
本当ですね、お好きなタイミングでお聞きいただけるっていう、そういう良さはね随分ありますよね。でこのコーナーではいつも最後にあのリクエストをいただいてますが、今日のリクエストナンバー の内容をご紹介いただけますか。
あのね、はい、あの青春の思い出の曲じゃないんですけどね、15年前にあのフジテレビ系 の、 あのドラマがあったんです、風のガーデンっていう、それでね、なんで風のガーデンっていうと、今回の牧野富太郎さんのドラマで全部あのタイトルがね、サブタイトルですけど、26回やったタイトルにお花の名前がついてたんですよ、一番最初がこ の、 あのバイカ、
バイコ
オーレン、そしてあの一番最後が奥様に捧げたあの末子座さんの名前がついてたんですね、それと同じようにね、風のガーデンにドラマ11回やったんですけどね、あのお花の名前が全部ついてたんですよ。それをね、なんか思い出して、そしてね、ちょっと調べてみたらね、そのね、あのドラマのお話のね、こちらはね、牧野さんのはこちらはあの全部和名でしたでしょ。
そうでした。
また今度はあのヨーロッパの、から輸入されたお花なんですけどね、素敵なお花がね全部11回 タイトルについててね、ちょっと読んでいいですか。
どうぞどうぞご紹介ください。
第1回目からね、はい、スノードロップ、エゾエンゴサク、タイム、ゲラニウム、カンパニュラ、デルフィニウム、サポナリア、フロックス、ラムズイヤ、ユーフォルビア、夏雪カズラ。それでね、はい、それともう一つね、それに、はい、この出演された方ね、らんまんで神木隆之介さんだったでしょ、はいはい、その神木隆之介さんが15年前、うん、少年の役でね、
そうそう出てらっしゃいましたね。
あ、ご存知ですか、
はい、見ておりましたから。
あの、はい、少しねこう軽度の知的障害のある青年の役をやったんですけどね、で、あのおじい様がつけたお花の、はい、あの花のあの何ですか、
はい、お花の何だったっけ、あのお庭のあのうろ覚えしかちょっと見てたのはあれなんですけども、
とにかくその花に関してもすごい、うん、あの記憶力がよくってね、でそんなこととか尾形健さん、ね、亡くなられましたけど、ね、あれが最後の作品でしたね。でピアノの調律をしたりとか、はい、ちょうどその神木隆之介さんのイメージがこう重なりましてね。
なるほど、そうだったんですね。
それとあのガーデン、素晴らしいガーデン、上野梨紗さんがね作られたガーデン、その曲のタイトルが、はい、
今日リクエストいただいてる、平原綾香さんご自身も出てらっしゃいましたけども、
そうですね。でカンパニュラの恋ね、ノクタンとどちらを書く、ノクタ
ン
と
今日はカンパニュラの恋をご用意、はい、できております。
嬉しいですわ、
はいはい、じゃあお聞きいただいてお別れしたいと思います。今日お越しいただいたのはサンダグリーンネットの元代表の高島清子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。